伊藤でございます。よろしくお願いします。今日は話をしたいことがたくさんございますので、ちょっと早口になるかもしれませんので、もし早すぎて分かりにくいようでしたら、どうぞ暗い顔して下を向いていただければ、そういう方増えたら気をつけて話をしたいと思います。それから今日はちょっと最初にお断りをしなきゃいけないんですけども、最初の40分だけ大変厳しい話をします。まあ、私が申し上げればでもなく、今日本の政治経済大変大きな問題を抱えていることはよくお分かりだと思いますけど、ただまあ今日これが最後の講義だということでございますので、最後まで暗い話をしてですね、暗い気持ちで書いていただくんで申し訳ありませんし、それからまあこれは私の持論でございますけども、やっぱこういうふうに問題があるときっていうのは、それを裏で返してみるとそこにいろんなそのチャンスもあるわけですね。で、今日は特に企業の方が多いと思いますので、まあ企業レベルで今の日本の経済の動きを見たときにですね、じゃあこの難しい問題の後にどういうじゃあチャンスがあるのかということをいくつかお話しさせていただきたいと思います。ということで、最初の40分ぐらい、厳しい話にちょっとお付き合いいただきたいと思うんですけど、で、最近この話をよくするんですけども、確かこのホテルか近くのホテルだったんですけど、半年ぐらい前にシンポジウムがありまして、で、まあ、私の前 のパネリストが、元経団連の副会長を務められたような大変立派な経営者の方で、その方はですね、失われた30年という話をされまして、まあ、ご案内のように20年前にバブルが崩壊して、この20年間ずっと厳しい状況の中で、今世の中では失われた20年というふうに言ってるわけですけど、この経営者の方の要するに話のポイントは、今のような状態、農業を守るために国を開くことができないと、高齢化で社会保障改革しなきゃいけないのに先延ばししていると、税収40兆を切っているのに90兆の財政を使っていると、こんな状態で日本がいたら10年後の2020年には失われた30年になっちゃうと、これ大変なことだというような、まあ危機感に満ちたような話だった。で、この話も私はまあその通りだと思って聞いてはいたんですけども、ただパネルディスカッションですし、ちょっと違和感があったもんですから、少し突っかかってみた。このまま行ったら、失われた30年は多分ないだろうと。まあ、半年後か、1年後か、3年後か、5年後か、わからないけど、必ず土管がやってくると。で、その、まあ、土管が何かということはこれからお話しますけども、したがってですね、今までの延長線上でこれからの経済を考えるというと大変な過ちを犯すことになるんじゃないか。